吉高加納牧師が聖書から聞き、今日語る言葉です。タイトルは、共に生きるための土台。お願いいたします。
皆様、おはようございます。今日のお話は、もっぱら聖書をどのように読んでいくかという話になろうかと思います。私たちは聖書を大切にしています。それも今の自分たちの生き方を大切にするために聖書を読んでいきたいと思っています。でそのためには常に聖書を解釈するということがとても大切なことだと思います。中には解釈などしてはいけない、聖書は一言一句軸通り字義通り受け止めなければならないと考えたり主張したりする人たちもいますけれども、本当にそんなことをしたら今を生きる生き方はむちゃくちゃになってしまいます。そう思います。私は聖書は紀元前1200年頃から紀元120年頃までという、およそ1300年以上の年月の間に時代も状況も地域も異にする環境の中でそれぞれの場面を生きた人々が神を思い巡らし神の御心なるものを聞き取ろうとして書き残しまた編集した文書群のまとまりです。それゆえにそれらの主張は決して統一していませんから、その統一していない内容をそのまま受け入れようとするとこちらが矛盾を抱え込んでしまうことになります。それにそもそも今から3000年前とか2000年前とかのその時の行動やその時々の宗教制度、慣習、世界観、考え方をそのまま現代に当てはめようとするそのことそのものが無茶です。ですから私たちは聖書の場面の時代状況や当時の価値観のことなどをできるだけ調べたりしながら常に聖書を解釈していく必要がありますし、場合によっては評価を加えるというのはこの箇所は評価できないということもあり得るということです。評価を加えて判断することがあってもいいのだ、そういうふうにしながら読んでいくことが大切だと私は思っています。ただその場合解釈基準というものをしっかり持つ、そのことが大切になると思います。解釈基準といっても、それが全部自分だとね、自分の好きな箇所だとか自分には分かりやすいとかそういうことになってしまいますので、そういうことでもなく、この聖書の中に聖書を読む解釈基準を持っていくということが大切なのではないかと思います。で、私はです、聖書を読む解釈基準をイエス・キリストに置きたいと思っています。しかもイエス・キリスト、どのようなイエス・キリストかということも大切になるんですけれども、私はローマ帝国支配下のパレスチナを生きて宗教的社会的差別に苦しむ人々の解放に関わり、十字架にかけられて死に、神によってよみがえらされたあのイエスの言葉と技と聖書全体を読んでいく時の解釈の基準にしたいと思います。言い換えれば、平たく言えば、この箇所はイエス様の言葉や技と合致するだろうかという観点を大事にしながらあらゆる聖書箇所を読むということです。一例をお話ししますと、 例えばヘブル語聖書、旧約聖書を読んでいると、多民族の皆殺しと、多民族多部族の皆殺しを神が命じている箇所がありますね。本当に神はそんなことを命じる神なんでしょうか。私は福音書が証ししたあのイエスならそんなことを言うはずがないし、イエスを救い主としてお与えになった神様がそんなことを命じるはずはないと信じます。ですから旧約聖書のそのような皆殺しの箇所を神様の御心としてそのまま受け入れることはしません。たとえ神が主語になって書かれている文章でも、それはその時代の人間、もっぱらイスラエルの人々ですが、イスラエルの思想が投影されたものとして捉えて、その上でなぜこのような箇所を書いてしまったのかということを考察してまいります。解釈し評価を加えるというのはそういうことです。神がイスラエルに対して多民族多部族多部族の皆殺しを命じている箇所など、誰だって気持ち悪いし気分が悪いものだと思います。理解に苦しむ箇所だと思います。でも多くの場合だとしても、これは聖書なのだからと言って目をつむる、目をつむるというのは言い換えれば保留したり、考えることを保留したり思考停止したりするということです。おそらく私たち人間には理解しにくい箇所であったとしても、私たちの思いを超えた神様の何らかの大きなお考えがあったのだろうというふうにして、それ以上考えないということなんですけども、そういうことが多いのではないでしょうか。しかしそれだと、何らかの大きなお考えのもとでなら、神様の大きなご計画のもとでならば、民族や部族を皆殺しにしていいという論理がそのまま残ってしまいます。ですから解釈し、場合によっては神の御心などではない、人間の願望がここに記されてしまったのだと判断する方が良いと思います。聖書をそんな風に読むのはけしからんと怒られそうですが、そんな風に読まないと自分をも他人をも大切にできなくなってしまうんです。争いだらけ、差別だらけになってしまうんです。解釈するなどというのは聖書に対する敬虔さを欠くことではないのかと思われるかもしれませんが、神様をどのように理解するかという捉え方は、実は旧約聖書自体の中にも変遷があります。旧約聖書は1200年の隔たりの中でだんだんと書かれていった、それぞれの巻物です。ですから新しい時代の旧約聖書の文章は古い時代の旧約聖書を解釈しているんです。かなり古い時代、例えば出エジプトの後、イスラエルがカナン、まあ、パレスチナですね、パレスチナに侵入していく時代に、先住民のアモリ人、アンモン人、ペリシテ人などと土地争奪の争いをしている、そういう時代の神についてのイメージは、イスラエルにとってヤハウェはイスラエルの神なんです。そして自分たちがアンモン人と戦っている時には、天上でヤハウェとアモリ人の神が戦っているんだ、そう理解していたのです。けれどやがてアッシリアやバビロニアに滅ぼされてから、ユダ王国を再興していく時代には、もうイスラエルだけの神という考え方はなくなります。世界全体の神として理解されるようになります。特に第二イザヤや第三イザヤ、あるいはエゼキエル書などを読んでいくと、世界のもろもろの人々がやがてこの まことの神様の前に集まってくる、そのような将来未来が起こるんだというような描き方がたくさん出てくるようになります。旧約聖書、旧約文書の最も最終段階に記された、書かれたヨナ書は、主人公ヨナですけれど、アッシリアの人々滅んでしまえと願っているヨナ、このヨナに対して神様はヨナをいさめる、異国の人々の悔い改めを神様は求めている。アッシリアの人たちが悔い改めためたならば、神様は喜んでアッシリアを許している。神様の許しの中へと全ての民を招かれている、そういう世界をヨナ書は描きます。そして神様と世界の関係に関する解釈を変更しているんです。そのように旧約聖書同士の中で、新しい文書は以前の古い文書を解釈し直しているわけです。で、これは旧約聖書だけの話ではありません。イエス様の復活の後を記されていった新約聖書の諸文書、今日読んでいるコリント書、パウロ文書などにしても同じです。やはり解釈基準はイエス・キリストです。ですからパウロを読みながら、パウロ書簡を読みながら、パウロさん、それはイエス様の思いと合致しますか？パウロさん、あなたがイエス様を伝えたくてこの町で伝道するときに、この町の教会を教えようとするときに、そういう言葉を使ったのはわからなくはありませんが、それはイエス様の心と合致しますか？という基準で新約文章も読んでいくべきなんです。まあ、聖書そのものが私たち人間の基準規範であるという言い方をキリスト教はざっくりやりします。聖書は基準だ、それが建前ですけれども、聖書そのものがしっかりと解釈されなければならないし、そもそも聖書そのものが解釈の連続なんだ、解釈の連続がこのように今一冊の本に集まっているんだと理解しましょう。だってイエス様ご自身、旧約聖書からたくさんの言葉を引用して、そして差別されていた人々を助けようとし、また差別している人々にその矛盾やおかしさを示そうとします。立法をイエス様なりに解釈しているわけです。イエス様は全ての人々が本当に助けられていくために旧約聖書をたくさん引用していますが、実にイエス様は他民族を侮辱したり殺してしまえと言っている予主記やレビ記からは一切引用していないのです。イエス様も評価しているんです、旧約聖書。パウロだって解釈をしています。パウロは旧約聖書の大研究家ですけれども、パウロは異邦人に対して割礼を強いることに反対して、やがては割礼のあるなしと救いとは全く関係がないのだという境地に至ります。パウロも旧約書、律法を解釈しました。みんなそのように古い文書を解釈し、神と世界とを捉え直しています。聖書の中に記されている人々の歩みの歴史もまた、旧約聖書を解釈しながら神を捉えようとしたという歴史なのです。ですから聖書を解釈してはいけないのではなくて、聖書を解釈しながら神を考え、人間を考え、今を豊かに生きようとすることこそが聖書を読む上で最も聖書的な読み方なんです。聖書がこのように読んでいきなさいという読み方こそが解釈をするということなんです。長々と聖書への向かい合い方の話をしました。 本日の聖書箇所のパウロかアポロかという部分は先週説明させていただいた内容ですし、子どもメッセージでもお話をさせていただいたので、その分こうした聖書をどう読むかという話に時間をいただいております。ただしそれだけではなくて、例えば聖書教育の今般のコリント書のカリキュラムを見て思ったんですけども、コリント書っていうのは、第一の手紙は1章から4章は教会の分派争いについてのアドバイス、5章から7章は性に関すること、夫婦生活のこと、それから8章から10章は異教の神殿に備えられていて払い下げられた食べ物を食べていいかどうかということ、それから11章から14章は礼拝や主の晩餐の持ち方についてのことと、まあ、パウロの助言が続いていくわけなんですが、聖書教育カリキュラム、聖書教育テキストはこのうち5章から7章をすっぱりと飛ばしています。性に関すること、異性愛、同性愛に関すること、夫婦の間の性に関すること、離婚や再婚に関することなどがルルずっと語られているのが5章から7章なんですが、それをすっぽりと外しているわけですね。そして私正直に言いますが、私としてもこの5章から7章は読むに耐えない箇所です。パウロは男性の性の欲望の解決として性の問題を書いています。なぜ結婚するのかという問題も男性の性の誘惑を抑えるために結婚しましょうなどと書いています。娼婦たち、娼婦たちをみだらな存在のように書いていますけれども、買う側の男たちの問題のことや、そのような女性たちがなぜそのように生きるしかなかったのかという社会的背景にパウロが目を向ける様子は全くありません。このような箇所は当時の多くの人々の普通の価値観の上に立った上で、パウロなりに一生懸命倫理観を発揮して語っているところなのだと思いますが、今日現代にあって社会や人間の現実を大切に考えようとする者にとっては、この5章から7章は大変というかとても受け入れがたい聖書の箇所です。ですからこういうところにも解釈とか評価とかが必要となる部分だと思います。ですからね、まあ、聖書教育の編集委員会の方々に確認しているわけではないんですが、編集委員会の方々がこの箇所を扱わないことにした、つまり評価できない、評価が大変難しい、もし読むならかなりの対論を必要とするからカリキュラムとしては採用できないと判断なさったんだろうなと私は想像するわけです。で、私はその判断を支持します。平たく言えば、この聖書の箇所を読んで気分が悪くなるような聖書の箇所をどうするか、読まなくていいです。読んでもいいですけど、でもしっかりと批判的に解釈し評価を加えながら読んだらいいと思います。まあ、こうしたことも解釈と評価が加えられてしかるべきだという一つの一例でもあります。で、来週4月21日はコリント8章に飛ぶんですけど、黙って飛ぶのは嫌だなと思ったんです。飛ぶ部分をですね、前もってコメントしておきたいと そう思ったのもあって、聖書の読み方、聖書との向かい合い方の話を長々とさせていただいた次第なんです。まあ、4月ということもあって、まあ、聖書を読んでいこうとする、まあ、新たな姿勢というか立ち方についてみんなで考えてみるということもあってよいかと思いました。ただ本日パウロが語ってくれた言葉に、まあ至極の名言と言っていいような言葉があります。先ほども一緒に読みました。私は植え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。この言葉です。アポロは目に見えます。パウロも目に見えます。パウロもアポロもコリントに立ち寄り、コリントの教会の世話をし、また次の場所に移っていった伝道者たちでした。コリントの人々は目に見てきた指導者たちの姿を目に浮かべながら分派争いをしていたといいます。植える行為、水を注ぐ動作、世話をする行為や配慮をする動作や言葉、それはまあ私たちの目に見えます、耳に聞こえます、そしてそれは心に焼き付きます、残っていきます。けれども成長させる力は、本当の成長の力は目に見えません。ですから私たちはあたかも植えたり水を注いでいる行為が苗を種を成長させているかのように思い込んでしまうことがあります。まあ、もちろん植えなければ芽は出てこないし、水をやらなければ枯れてしまうでしょうけれども、成長させる力とは命とは別のものです。命というものは、ものとは別のものです。私たちはもちろん植えることとか水を注ぐ、さまざまな働きを大切にすべきです。けれどもそのことが絶対だという思い込みをやっぱりしてはいけません。私たちは目配りをします。まず目配りをします。そして気配りをします。心を動かします。そして手配りをする、そういう技、仕事大事なんですけども、神様のなさる成長の力以上に私たちの目配り、気配り、手配りが力を持つと考えてはいけないのだと思います。招きの言葉でヘブル書11章3章を読んでいただきました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。目に見えているものの背後に見えないものの力が働いているということを知ること、それが信仰ということにまつわることですし、またそれが祈りという行為の中にあることだろうと思います。ですから私たちは目配りをし、同時に目をつむって祈る、気配りをし、しかし気持ちを天に向ける、手配りをしながらその手を下ろし、あるいはその手を組んで祈りを捧げるわけです。祈りというのは目に見える私たちの技によってではなく、目に見えないけれども生きて働いてくださる神の力が、神の思いが事柄を呼び起こし、そしてきっと良きことへと成長させてくださる、そのことを本当に信じて委ねていく行為だと思うんです。祈りっていうのは見えない神様の思いを見ていくことです。祈りというのは見えない神様がくださる何らかの成長、あるいは新しい場面を信じてそれに預かりたいと願うことだと思います。パウロは神の見えざる養いの手のことを書き、そしてあなた方はその神の畑なのだと記して、その後もう一言、あなたたちは神の建物でもあると言います。その時に建物は土台に支えられていて、建物、土台っていうのは建物がこう立ち上がっていくともどんどんどんどん見えなくなっていくものなんですけれども、けれども建物を支えているのは土台なのであって、私たちの教会の土台はイエス キリスト以外のものではないんだよということを強く語っています。パウロにしてみれば、十字架のキリスト、この世の知恵の前では愚かとしか見なされなかった十字架のイエス・キリストこそが教会の土台なんです。見えないところで私たちが共に生きることができるために、偉く強く立派になるためにではなく、共に生きることができる、そのような交わりになるための土台は十字架のイエス・キリスト以外にはないでしょう。私たち誰もが踏みしめざるを得ない足場、同じ足場、それは私という自分という人間の弱さ、脆さ、またダメさ、でもそれを受け入れ、それでも愛してくださったイエスの命、それだけが私たちの共に生きる交わり、私たちが共に生きる交わりであるための土台なのだというのです。十字架につけられたイエスの心、これも聖書を読む時の解釈基準であると同時に、今の私たち教会の交わりを理解する時の解釈基準でもあるんです。私たちはイエス・キリストの十字架の教会だろうかということが教会の解釈基準だということも言えます。お祈りをいたします。神様、私たちがあなたを思い、あなたを探り、そしてあなたを感じ、あなたを明かしした聖書をいただいていることを心から感謝をいたします。この聖書をはるかに時代を超えて今の私たちが向かい合いながら生きていこうとしていますから、どこかあなたが本当に御心としておられることを私たちに語りかけてくださいますようにお願いをいたします。何より聖書を読んでいくにしても、イエス・キリストを見つめながら読んでいくことができますことが幸いです。イエス様をあなたが私たちにくださったこと、これ以上の恵みはありません。ありがとうございます。成長させてくださる神様、私たちの教会をイエス様の教会としてますます持ち運び導いていてください。この祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。